はい、始まりました。インディーズナイトの時間です。
こんばんは。
はい、FM 市川うらら 83.0MHz、
はい、
はい、毎週火曜日ね、夜9時から1時間でお送りしています。
はい、はい、
皆様お付き合いください。
はい、
毎週ね、火曜日、いろんな、
そうだね、声優さんとか ね俳優さんとか女優さんとか、
はい、すごい、うん、で第4週目が私たち
レイザーフラッ グ、
はい、
パンクバンド、
はい、
いつも4人でね、メンバー4人でお送りしてます。
はい、
今日は3人、
そうだね、今日は1人、はい、休みなんですけど、今日の3人のメンバーっていうのが、はい、ボーカルの家飛です。
ギターの竹村健太郎です。
はい、それでオープニングいつも喋ってます、ドラムのタビートです。
はい、
よろしくです。
今日はね、あの設置を、いわゆるベースの関口がね、
はい、
今日は残念ながら欠席ということで、
はい、
はい、3人で、1時間お送りしようかなと。
そうですね、
はい、
夏なんでね、いろいろ喋っていこうかと。
そうだ ね、もう夏だね、
はい、あのギターの竹さん、はい、すごい T シャツ着てるんだけど、 それ何
T シャツ、
なんか鼻血出てるよ
これね埼玉のブランドなんだけど、
はい、ええ、
なんか最近見つけちゃってね、お取り寄せしちゃったんですよ。
すごい、はい、なんかバンドかなんかの、
いや、なんかね、個人で作ってるらしいんだけど、ちょっとね、小さくやってるからちょっと面白いんだけど、あ、うん、これも今度取材してみればいいのかな。
あ、取材しに行こうか、ああう、ね、埼玉ね、
はい、
まあね、後でね、その T シャツもおそらく、うん、あのね、
写真、
そうだね、あの動画とか、
動画とかで、ね、写真とかで見ていただこうかと思ってますが、今日もよろしくですな。
はい、
ね、いつもあのアーティストとか、ね、ミュージシャンをゲストで呼んでお送りしてるんですが、今日3人で、のびのびやっていこうかと。
ゆっくりやりましょう。
3人で水入らずでね、
はい、いいですか。アーティストとね、インディーズファンを結ぶコミュニティ番組、
はい、
今週もやっていきましょう。
やっていこう。
よろしくです。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、聞いてもらいました、はい、オープニングナンバーはレイザーフラッグで決意です。
はい、
はい、今日からね、まあ、今月からかな、オープニングいよいよサードアルバムの曲を紹介していこうと、はい、いうことなんだけれども、はい、この決意タイトルナンバーになってるんだけど2012年10月にリリースしたサードアルバム決意のね、はい、曲なんだけど、これタビートがね、加入して初めて作った曲かな決意って、
はい、
そうですね、レーザーフラッグでね、
そうそう、なんかあの、うん、入って早々に自分が作った曲がアルバムのタイトルになるなんてめちゃくちゃ光栄で本当に嬉しかったよね、
う
ん
う
ん、そんな思いがありましたね。
そうだね、作詞がまあ俺で、作曲がタビートってことで、まあね、ブートストップレコード、うん、今ねやってるレコードのところ、あのレコードレーベルから、初めてこう移籍して出したんだけど、
うん
うん、そんな時にね加入してすぐにこういった決意みたいなかっこいい曲ね、まあ、今でもねライブでやってる曲なんだけど、
そうですね、
タビートが作ってくれたってことでね、
はい
はい、これからねタケさんの曲もどんどんどんどん披露すると思うんでね、
はい
はい、皆さん楽しみにしていただければと思います。
はい、
はいはい、そんな、今日はタケさんコーナーですね、
はい、
はい、どんなコーナーやってくれるのかな。
今日はですね竹村健太郎のインディーズ商売です。
イエーイ、
はい、ちょっとね僕の友達でバンドマンなんですけれどね、バリキャンズっていうサイコビリーバンドでギターボーカルをやってる方なんですけども、はい、その人がインディーズで商売をされてまして、
はい、インディーズで商売って、
ね、はい、そうなんです、
面白いね、
まあ、いわゆる自営業ってやつですか、
はい、
はい、その方の、まあ、商売の内容とかそういうのをちょっと取材してきました、はい、とすごい面白い方でね、なんでしょう、魅力的な方なのでぜひぜひ聞いていただければと思いますね。
はい、はい、まあ、インディーズナイトにかけて、はい、じゃあこれから皆さんに聞いていただきましょう。竹村健太郎の
インディーズ商売、
どうぞ。
はい、そういうわけでインディーズで、商売をなさっている方を紹介したいなと思いまして、今日はこの方に取材をオファーしましてお邪魔しております。ではすいません、自己紹介をお願いします。
はい、バリキャンズのテスと申します。
わー、
ギターを弾いてます。
はい、テスさんはインディーズで、まあ、ご商売というか会社をやられてるんですが、ちょっとそちらの方の紹介もしていただいてよろしいでしょうか。
はい、僕は金属を使って物を作る、はい、そういう工場というか工房というかそういうのをやってまして、
はい、
今に至ってます。
はい、なぜこの商売をやろうと思われたんでしょう。
僕はアートスクールに行ってまして。
アートスクール、
はい、武蔵野美術大学というところだったんですけれど。
むさびですね。
はい、むさびです。
あ、
そこで金属を工芸を学んで、
はい、
みんな就職とかいろいろあったんですけれど、
はい、
なんか自分なりの生き方は何だろうと模索した結果、
はい、
金属を使って商売をしたいなと思って始めました。25歳の時ですね。
もう鉄オンリーですか。
鉄とかステンレスとか真鍮とかも金属にならば何でもっていう感じですね。
なるほど。なんかこれ会社やられる、起業するまでのこういきさつとか大変だったこととかありますか。
もう学校出てそのまますぐ仕事しようと思っちゃったんですけれど、
はい、その就職っていう
形はなく、はあ、なんで どうやってみんな仕事を取ってきて、どうやって見積もりをして、どうやってお金を取ってっていうのがさっぱり分からなかったんですけれど、はあ、そういうのを 2,3 年やってるうちにできるようになったみたいな。
あ、もういきなりインディーズデビューですか。
はい、
いきなり
いきなりインディーズデビ
ュー。ああ、大手メジャーには行かず、
行かずに
いきなりインディーズに。はあ、なるほど。ではじゃあこの、まあ、インディーズでこの商売をやっていることと、はい、まあ、バンドも、まあ、インディーズですけど、
はい、
やってることのこう似てるようなこととか違ってることとか。
まあもう本当同じで、
はい、
手当たり次第やらないと何もわからないっていうことですかね。
手当たり次第ですね。
なんでバンドも誘われたらイベントを出させてくださいっていうのと同じで、仕事もこんな仕事あるよっつったらやりますやりますみたいな、もう勢いだけで。
それ、まあ、例えば バンドで言えばこうインディーズだとこう自分のバンドこう人にとやかく言われずに好きにやれるとこあるじゃないですか。
そうですね。
商売もそんな感じですか。
うん、商売の方がもっとそうで、バンドだとやっぱりメンバーがいるんで、こんな歌詞じゃないよとかこんな曲じゃないよっていうのもあるんですけど、うん、こっちの仕事だと全部僕になっちゃうんで、うん、何がいいか何が悪いか全部決める楽しさもあるんですけれど、うん、あの脳みそが1個しかないもんでアイデアが全然膨らまなく、うん、何か例えばバンドだったら1曲作るのにこんくらいのスパンでできるよっていう感じなんですけど、はい、自分で商売の方で何か新しい商品を考えてなんて考えると、うん、前降りてくるときはあのバンドと同じでバババって前降りてくる
んですよ。神が降ってくるんですね。
そうそうそう、はい、降ってこないときはもう永遠降ってこないもう耐えるオンリーっていう感じ、ずっと待ってる感じです。あ、それがこうチームワークがない仕事なんで、ずっと一人でやってたんですけど、はい、まあここ何年かはちょっと若い人たちがアルバイトに来てくれたりとかするんで、
はい、
あとは同業の人とかとの横とのつながりも随分増えたんで、あの一緒にやろうよみたいなこうコラボっぽい感じで、バンドもそうじゃないですか、はいはい、ちょっとギター弾かないみたいな、そういう感じで仕事もやったりとかしてて、共通点はいっぱいありますね。
あ、やっぱりじゃあもうインディーズでよかったなじゃないけど、インディーズの方が楽しいよね。
インディーズしか知らないですよ
メジャーをすっ飛ばしてインディーズオンリーで、
企業とかさっぱりわからないんでそこはあの成り行きですね。
ああ、なるほど。ちなみになんかまあ二十数年、
はい、
このご商売やられてこうやってよかったなって思うようななんかエピソードがあればいくつか教えてもらえますか。
そうですね、ずっといろんな仕事やってきたんですけど、ここ10年ぐらいは年と年齢とキャリアをこう積んできたんで、はい、ちょっと大きい仕事があの入ってくるようになって。
大きい仕事、
はい、
お
あのヒルトンホテルのラウンジを金属で全部作ったりとか、大阪のやっぱりこれもヒルトンなんですけれど吹き抜けに大きいオブジェ作ったりとか、
へ、
そういう人目にすごく触れる仕事を多くやらせていただいて、もうひっちゃかめちゃかだったんですけどその時にこういろんな手伝いの人が来てくれるんですけど、はい、やっぱりバンドマンの方とかも手伝いに来てくれたりとかして、はあ、まあもう細かく打ち上げを打つっていうライブの後みたいな
へー、ヒルトンすごいですね。他なんかこうみんながよく聞くような名前どころとかは。
でもね、あのアパレル関係は結構やってたんですけれど、
あ、ショップのお店の、ショップの
お店の、
はい、
やっぱり5年ぐらいでみんな潰れちゃうんですよね、入れ替えとかで。なんでずっと結構やってたのが幼児山本さんの重機をずっとデザインして作ってたんですけれど、ちょっと軽くこうなんかモヤモヤってしたのがあると、はい、ゴソゴソってなって、はい、バッサリって感じでもうやめちゃったんですけれど。
ああ。
でもまあ今もまだあるんじゃないですかね、幼児山本さんと会津さんと
青山の、
青山のあそこ全部僕の看板とか。
へえ。
それも
こうこうなんかあるなってるガラス張りの
ガラス張りのところ、あの結局ですね、幼児山本さんの今の社長の初平さんって方がいらっしゃるんですけど、はい、その人がまだリミさんって幼児山さんの娘さんの、はい、いいのかなこんな長い話なんです、ね、娘さんの、はい、あのリミ風っていうブランドがあったんですよ、そこの部長だったんですけれど、はい、あのなんか呼ばれて、ちょっとなんか作ってくれる金属でって、はい、じゃあこれ作っちゃおうかななんて作って、はい、その後自分家やりたいんだけどこんなん作れるみたいな感じ で言ったらね、フェルディセット乗ってたんですよ。
へえ、
何あんまり乗ってんのみたいな話で、
悪魔の Z
で かつすごいギターのコレクターで、はあ、むちゃむちゃギター持ってるんですよ。でやってんのみたいな、いや、まあ、最近はちょっとあれですけどやってますよみたいな話で、バンドの方車とかそういうの趣味ですごい盛り上がって、じゃあ今度また遊ぼうよみたいな感じになってたら、電話かかってきて、 俺幼児の社長だったからさ、平井君なんか作ってよみたいな話にな
ってどんどん話がいきなり和式に
もうね
どでかくなって、
あのスーツ着て営業なんか俺したことないから基本的にギターと車で営業するっていうそういうスタイルでここまでどうにか来たい感じなんですけど、
へえ、それいや話でかいじゃないですか。
でかくなんかね、うん、運なんですよ、こう人とのつながりオンリーで
全部来てる。すごいですね。それギター1本ぐらいもらえたりしなかったですか。
いや、あの
さすがに
湿度の保った倉庫に入ってるから見れないんですねみたいな
そんな部屋があるんだ。
そこでも音楽とかね、あの詳しい方でしたね。
へえ。
あと空手もやってたりとか。
ああ、だって洋治さんがそもそも、
そうそっちは僕できないんで入れなかったんですけど、
へえ。
その後はあの周りの友達のもの作ってる、
はい、
FRP で作ってる友達とかがやっぱいて、
はい、
でこう展示会を始めたんですね、
はい、
その友達のグループで、
はい、
それがどんどん大きくなってきて、でてっちゃんも出さないみたいな話になって、
はい、
俺も出そうかななんつって、なんか初めてじゃないですか展示会とか、
はい、
おしゃれな人がいっぱいいて、
はい、
何売っていいのかわからないから、
はい、
なんとなくこう悪いものを売っちゃったんですよ
悪いもの、
悪いものそしたらもう2000人入りましたって言うんだけど、2000人に素通りされてほほーと思って、それを、ね、2年繰り返したんですよ計4000人に素通りされたんですよ。で一人だけ興味持ってくれた人がいて、
はい、
それは桑原萌一さんって言って、あれはなんだっけな、スネークマンショーとか、
はい、
あれ桑原萌一で、
あ
その桑原萌一さんなんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
高校生とか大学生の時にディクショナリーっていうクラブとかに配ってるフリーペーパーを作ってる、
はい、
でちょっと顔は分からなかったんですけど、
はい、桑
原萌一って名前でもうピーンとスネークマンショーが来て、
ああ、
で、あの桑原萌一さんですかって言ったら、そうです、
このスネークマンショーのだけの名前じゃなかったんですね。
じゃないですよ、本当にいるんですよでDJ やられてて、僕らが作った DJ ブースをすごく興味持っていただいて、
は
い、でこうイベントとかで使っていただいて、
はい、
すごく面白い経験もさせてもらったりとかしてる時に、はい、なんか売れるもん考えたいねっつって、
はい、
昔お店を作ってた時にお店を、あ、お店も作ってたんですね、あの30代の前半の時に。
はあ、いろんなことしてますね。
ですね、その時にあのクーラーとか、
はい、
照明なんか自分たちで作ってたんですけど、エアコンも規制のものだし、
はい、
スイッチも規制のもので、ちょっとかっこ悪いよねって
話にな
って
、
スイッチぐらい作れんじゃないのっつって、
はい、
作ってたんですよ、
はい、
でその時にあれこれすげえいいじゃんって話になって、はい、作る店作る店にオリジナルスイッチを収めてたんですよ。でそれがここもうそれから15年経って、
はい、
ってスイッチ売れんじゃないかなと思って、
はい、
作ったら、
はい、
また翌年1000人に無視されてほうほう、何作っても売れねえなと思ってたんですよ。だからちょっと、
はい、
あのおしゃれな人が、
はい、
これすごいいいねって言ってくれて、
はい、
こうパチパチパチパチやってくれるんです
よ、ね、はい、
ポチポチ押したりとか、
はい、
でまあここまで引っかかりがちょっとあるってことは、
はい、
ちょっと耐えるしかないなと思って、
はい、
それから翌年も対して売れなかったんですけど、
はい、
なんか DIY ブームとか、
あ
とリノベーションブームがちょうど波が来て、
はいはい、
それに伴って、
はい、
ちょっと急にいろんなショップの方が下ろせますかとか、
あ、
うちにつけたいんですけどって言ってますが、
あの細かいところで要望
を、そうですね、
答えてもらえる住宅作りみたいな、
はい、でもスイッチプレートだったら、はい、調光器とかUSB とかいろいろつきたオリジナルなものを、
お、これ今営業入ってますね、
はいあなたのためにあなたオンリーに、
ラジオをお聞きの皆様聞いてらっしゃいますか、
あの制作するっていうスタンスで、
あの、はあ、もういやいやオンリーワンなもの
を、オンリーワンなものを、
はあ、なるほど。そ
したらちょっとあの日の目を浴び、まあなんて言ったらいいのかな、でもそれのも全然メジャーじゃないんですけれど、
それあれですか、やっぱりインディーズだからできるんですかね、大手の人が、例えばスイッチメーカーの人が こういうおしゃれなことやりたいんですって言っても大体は取らない話なんですか。
いやこれがまたインディーズとメジャーの関係の音楽とも同じなんですけれど、はいはい、メジャーはすぐパクるんですよ。
パクる、
パクるんですよ
メジャーのやつら。
はい、でいいもの、
はい、
さらにいいものになってくるんですよそうなるともう叶わないんで。
全く同じじゃないですか。
全く同じなんですよ
音楽も
だまあなんつうかスタンス的にはこう、まあ、インディーズのいいところを出しながら、はあ、自分の定定でできる範囲で、
はい、
あの僕らガレージメーカーって呼んでるんですけど、
はい、
あの昔はアメリカとかで、はい、ガレージで物を作って売るっていう、
はい、
大きい会社工場を持たずに、
はい、
自分たちのスペースだけで作って売るっていうスタンスがあって、
はい、
で2000年ぐらいにイギリスで 100% デザインっていうムーブメントがあったんですよ。デザインの、
はいはい、
その時にこうデザイナーの外国人の人たちがこう遊びに来た時とかに話を聞くと、
はい、
結構そういうノリで、みんな機工場ちょっと借りて、あのワイン飲みながら機械動かして適当に作ってるけどかっこいいもんができるから売れるんだよね、はい、みたいな話を聞いてて、
あ
ちょっと超かっこいいじゃんこいつらと思って、
はい、
外人のくせにと思ってで俺たちもやりたいなと思ってたんですよね、
はい、
でなんかそういう機械がこううまく重なったんで、
はい、
あちょっと頑張ってやってみようなんつって、はい、今に立ってるところですよ。
なるほど。
でメインはこう金属で、
はい、
お店の重機とか、
はい、
あとはアートワークとかを作るの、はい、大きい仕事をバンバンやってるんですけど、
もう人の手じゃ動かせないようなでかいやつですよね。
そうですね。あとあまり機械使わず手で叩いたり曲げたりっていうのがメインで、なんでこう大手さんとか、
はい、
あの機械工場にはできない仕事を随分やってるんですけれど、まあそれだとやっぱり自分はあんまり表現できないところがある節もあるんで、
はい、
じゃあちょっと自分たちのオリジナル商品で頑張ろうってことで、
あの
二足のわらじって言うんですか細かく頑張ってる。
それは音楽で言うと個性ってやつですかね。
そうですね、
オリジナリティ。
ソロアルバムした方がいいあの、バンドとしては大きいのでかい商品とりあえずやってますんで、
はい、
あまあ、そんなに有名ではないんですけど、
はい、
あの頑張ってやってるんですけど、
は
あ、それに対しての僕のソロアルバムみたいな感じがこういう感じじゃないですかね。
へえ。この早速今この話取材してる事務所にあるこのスイッチですけど、これがそうですよね。
そうですね。
これちょっと見えない人のために説明しますとですね、エフェクターケースの裏蓋なんですよね。
そうです。よく自作エフェクターを作るときに、
はい、
まあ、ぶっちゃけて言うとハモンドってところのエフェクターケースを皆さんギャレットオーディオとかで買ってると思うんですけど、
はい、もうこれギターオタクの皆さんも話がピンとくる話だと思うんですけれど、
で僕もまんま同じで、
はい、
エフェクターが作りたいと、
はあ、
20代の頃からずっと思ってまして、
はいはい、
でそういうのを買ってはチャレンジして、
はい、
音が出ない。
あ鉄は作れても電子工作がダメだった
んです。全然ダメ。ラジコン止まりで終わっちゃったんで。ギターとかも作ったりとか楽器とかも作ってたんですけど、
はい、
やっぱ音が出ないっていう。
木工もダメだった。
木工は金属で作ったりとかしたんですけど、結局ピックアップと配線とボリュームのジャックの関係すら分からない人間だったっていう。でそれがこう置いてあったんですよね。
はい、
でそのお店を作ってる時に、
はい、
なんかスイッチにかっこいいのにしようってその15年前に考えてた時に、
はい、
あれこのエフェクターケースが裏蓋がぴったり同じ大きさじゃない、
はい、
パナソニックとかの、
はい、
だけどこれアルミダイカストでできてるからちょっとこうワイルドな感じするし男っぽい感じするから、
そうですよね、
はい、これ使ってみようっつって、
なんか既製品だとちょっとツルツルし
そうですね、ステンレスとかもツルツルした感じのやつ、でさらにスイッチも白いパチッパチッっていう六角スイッチじゃなくて、
うん、
トグルスイッチってアンプとかの、まあ、フェンダー系のアンプに多いんですけれど、
スイッチですよね、はい、アンプの後ろ側についてる、
そうそうそ う, そうパチンとこう
パチッ
スナップで上げる、でこれにしようとしたらこれが 100V 持つのかななんつって、
あ
そういうのも分からずとりあえずつけてみたら全然できたよっていうでその時はつまみ調光ってこう明るさを変えたりとかするつまみも、
はいはい、
グレッチのギターのつまみを使ったりとか、 あとはアンピグのアンプのつまみを使ったりとか、
ね、そうですね、ちょっとリッケンバッカーなり
に
似てますよね。
実際にそれを買って使ってたんですけど、 まあ高いんで、あと大きさとかツヤとかがちょっとイメージに合わなかったんで、で今回自分でやることになった時には、はい、こっちその辺を全部突き詰めようということで、はい、そういうボリューム関係のつまみは自分たちで作ってみたりとか、
オリジナル、
はい、
か
あとメインで作ってもらってるスタッフの子に、
はい、
これは壁だったんですけれど、
はい、
電気工事士2級を取ってもらって僕も受けたんだけど、僕は怒っちゃったんだけど俺ね、建築
服部先生が料理の免許持ってないけどみたいな
カリスマ美容師みたいな建築もね、2級落っこっちゃってね、まあまあ30代の頃なんですけど、うん、まあまあ試験は本当に相変わらずダメだなってただ取ってもらえたんで、はい、その電気配線とか、はあ、資格がある人じゃないといけない、はあ、その辺をちょっとクリアできたんで、はい、あのより幅が広がったというか、はあ、堂々あの皆さん使ってくださいっていうことで、はあ、
これなんとか写真後で見えるように手配しますけども、すごいね、武骨でかっこいいですよね。ちょっと外国風でもあり、なんか近未来風でもあり、
だけどこうやっぱり最近可愛いじゃないですか、世の中のキーワードは。なんでちょっと可愛いのも作ろうかなと思って、これもたけちゃんに後で写真撮ってもらえたんですけど、
はい、
可愛いスイッチも新作であるんで、ぜひちょっと
皆さ
ん
の、おっとっとっと、あとじゃあ新スナックの方も写真アップしましょう。これですけど裏蓋ですよね。
裏蓋ですね。
一つ気になるんですけど、あの表側はどうなってるんですかね。
表側はありますよ、あのこの工場の裏に数千個という数で表側が
そのこのスイッチが出てった分だけ表蓋が
ありますね
行き場のない
行き場のない
表蓋が
表蓋がそうです。あのサイズはまちまちいろいろありますんでもし自作ベクターを作ってる方が いらっしゃって、ええ、毛書きを間違えて違うところに穴を開けたとか、
ディストーションってこうゴリゴリってやるところをスペル間違えたとか、
とかあれこれじゃ合わないじゃんつまみっていう時の帰り、はあ、いつもお問い合わせいただければ。
黒で塗ったけどやっぱり赤に塗りたいとかいくらでもあるんですね。
そこ蓋は提供できないんですけど、
ああ
表蓋はいくらでも提供できますね。
というわけでそっちの方でもいい情報いただきまして、ちょっとじゃあテスさんがやってるバリキャンズ1曲いただいてもいいですかね。
ありがとうございます。じゃあそしたらあの
曲紹介お願いします。
シングル7インチでもあの4年前5年前に発売しました山ガールという曲を聴いてください。
じゃあバリキャンズで山ガールどうぞ。
探してる
はい、聞いていただきました、バリキャンズで山ガールですね。
お
おい、
はい、思いっきりサイコビリーなんですけども、うん、どうですかテスさん、面白いでしょう。
いやすごいすごい、
あの、結構かっ飛んでる人なんですけど ね、
バンドの方もすごいなと思うけど、やっぱりあの手に職を持ってるというか、本当職人芸とか職人技がすげえなと思って。
いやね、僕ね、あの工場行って見たんですけれどね、うん、いやなかなかすごいですよ。そんな ねそんな簡単にはできないですよね、
うん、と思った。それはそうだからね、やっぱね、俺にはないんだよね、旅人のね、あの、はい、職人芸もすげえけど、うん、職人もすごいけど、ね、そのね、哲さんのね、そういう作品見て思ったんだけど、うん、俺なんかほらそうじゃん、あの、なんつうんだろう、例えばさ、バーベキュー行った時なんてさ、バーベキュー会場に俺お弁当持ってったりとかさ、うん、そうしたりとかさ、超合金なんだよね俺、みんなプラモデル作るけど、うん、俺は超合金だったりとかってね、もうできたもん、そう、何でもやっちゃうってね、ダメダメ人間だからね。そういうね、こういうことできる人って本当男らしくてかっけえと思うよ、
本当に、うん、作れるっていう感じですよね。
そうそうそう、うん、
じゃあちょっとね、後半戦またあの取材がありますので聞いてください。今度はちょっとね、音楽関係絡みになりますので、
はい、
どうぞ、
はい、
さてじゃあ後半戦ですけれども、あ、っていうかあれじゃないですか、あのテスさんのせっかくだから会社の名前とか聞いてないじゃないですか。
あ、ありがとうございます、
はい、
有限会社スラップトーンという名前で、はい、板橋区の船戸という戸田橋の付近で
構えてますね。
構えてます、
はい、工場構えてやっておられます。これでじゃあスラップトーンで検索すれば、
はい、出てくるんで、ぜひいろいろ
あのスイッチとかも出てきますか、
はい、あとはお店を作りたいという人とか、
は
もろもろ、
は
ご相談ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ところで哲さんは美大むさび出身ですよね。
はい、
当時からやっぱりあれですか、バンドやられてたんですか。
当時はあまりやってなかったんですけれど、
はい、
大学院に行った時あたりから、
はい、
あの今のメンバーの三浦君と、
はい、
あと元メンバーの佐藤君と出会って、
はい、
あの当時はラスティックとか、
はい、
デスマーチ艦隊とかが、
は
い、あと僕らの憧れドドキンズとかが、
はい、
あの頑張っていた頃で、
はい、
僕らも近づきたいということでバンドを組みまして、
はい、
あの取り巻きに入れてくださいとあのプッシュプッシュで入ってきましたでちょこっとこう一緒に対バンとかやらせてもらったりとかさせてもらってた感じですね。
もうあれですもんね、もうバンドブーム始まりぐらいですか。
どう、まあラスティックの夜明けが出た時だったんで、きっとラスティックが開けた時だったんですよ。
ああ、もう東京スカンクスとか VV やってた頃ですね。もう
すごいかっこよかったですよ。あの、あのレコ初モーライブ見に行って、もうかっこいい。
だからだって、え、ラスティックはサイコベリーよりおっかないじゃんみたいな感じでしたね。
いやでももうみんな飲むんでまともな演奏がいつ聴けるのかぐらいな、みんな酔いどれだったんで、逆に今のラスティックのスタジオを見ると酔ってないじゃんって思うレベル超高いみたいな、なんかお祭りがおむつパーティー的な感じがすごいラスティックはしてたんで、すごい楽しいなっていうのと、僕らサイコビリーも好きだったんですけど、
はい、
あのね、デスマーチさんとか、ドドキンズさんとか、
はい、
まあちょっと外れたところがやっぱり僕らも好きだったんで、まあ、未だに僕らも外れたところを目指してる的な
アウトロー的な、
アウトローじゃない、そんなかっこよくないです
か。あれじゃあ、あの学生の頃とかは大学にもあれですか、いろいろいました。
いましたね、あのそれこそロスランチェロスは隣の大学のいましたし、
はい、
デスマーチさんも隣の大学の人でしたし、
はい、
同じ大学にはあのリトルテンポさんとか、
はい、
ダブの方の音楽の人ですけど、
はい、
その入る前に行く学校のところにあの名前でこれマット3のターちゃん、ターちゃんって言わないんだな、
エディ君、
エディ君、はい、エディさんがいたりとか、
はい、
でこの間たまたま対バンさせてもらって、当時の話で超打ち上げで盛り上がっちゃったりとかして、
は
あ、懐かしいな。
パンク界隈だとどうですか。
パンク界隈だと その大学に入る前に、はい、あの今でいう鉄や大岡の人たちとかあのすごく仲良くさせていただいてて、
あららら、
今もまあ仲良くさせていただいてるんですけど、先輩なんで、
はい、
稽古使うんですけどすごく面白い人たちで、当時からもう、ああこれがアートスクールの入り口に立ったっていう感じの面白い人たちでしたね。今あんまり面白いって言っちゃいけないのかもしれないですけど人間的にすごくこう魅力のある人たちです。なので未だにこう一緒にいてもね、楽しいですし、ライブにもいらしてもらったりとか、まあ音楽性の違いからやることは絶対ないんですけど、一緒にやるかなんて言われてあめしてくださいすいませんそんな感じですね。
なるほど。
もともとがこうパンクも好きですし、
はい、
サイコビリーも好きですし、はい、もう結構雑食なんで、
はい、
ソウルもディスコソウルなんかも好きですし、
はい、
あのそれこそスカーとかも大好きですし、
はい
はい、バンド遍歴いっちゃいます。僕の
遍歴
最近の遍歴で言うとですね、はい、あの僕ファットネスっていうバンドと対バンした時に、
はい、
ちょうどギターがいなくて、
はい、
やらせてくださいと言って、
はい、
ファットネスに入らせてもらって、
はい、そのファットネスというバンドは
あのスカのバンドで、
はい、
ツートーン、
はい、
でそこでこうまたそっちのスカの人たちともお知り合いになりまして、
はい、
すごくあの楽しかったですね。
あれですよね、あの密かにあのオートクラティックスの人とかと いるバンドで、
あ、そうです。今ねあのジアンクルバスククラッシュっていうスリーがメインなバンドもやってまして、
はい、
釣り好きが集まったバンドですね。
あ、釣りがメインのバンドですか。
釣りがメインの、
あ
ーキーボードが大倉 の, あのまずメインのボーカルの元ファットネスヨブスターのグロ君がボーカルで、
はい、
ベースが、ペイントイットブル
ー、
はい、もあ、うわ、めってるねの堀さん、
はい、
でドラムが室伏の洋次郎君、
キ
ーボードが、はい、あのオートクラティックスの大樹君で、
はいはい、
まあ音楽的にはもうスカから、スキンヘッドレゲエまたはソウルっぽい感じまで幅広く、はい、
で歌詞はロールも入り、
はい、歌詞もは全て釣りに関するトップのルアーのこととか、
はい、
そういうすごく限定された面白いバンドをちょっとコロナで今全然できてないんですけど、
はい、
あのコロナ明けたら、
はい、
そっちの方をバキバキっと楽しめると思いますんで。
バリキャンズの方はどうですか、今後の活動は。
もうツルツルなんで何かあればよろしくどうぞっていうところ、
そちらの方も、
はい、
お問い合わせの方、
新曲なんかもねちょっと今やってます
ので。あ、やってるんですよ。
はい、
あ、早くじゃあコロナが明けてね、普通にライブ行けるようになりたいですよね。
あれです ね,
ね。
ただまあ頑張りますよ。
バンドですか。
バンドも頑張りますよ。
は、
仕事も頑張ります
頑張りますねそうですか。今日はありがとうございます。お忙しいところ
、
ありがとうございました。楽しい話ありがとうございます。
はい、
じゃあ最後にもう一度テツさんのインディーズの会社名教えてもらっていいですか。
有限会社スラップトーンと申しますんで、ぜひ皆さん検索の方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ今日は、インディーズのお仕事をなさってるテツさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、聞いていただきました。こんな感じでね取材してきたんですけれどもね、もうね、まあ楽しかったですね。面白い人なんでね、
うん、意外とねバンドの方もどうやらニアピンだね。
そうなんですよ、うん、結構ね多分すれ違ってる回数多分多いと思いますよね、
うんうん。まあ、今回はねインディーズ商売ということで武さんが取材にね、うん、実際に行ったんだけど、
はい、
ね、本当だったらゲストで来ていただいてね。
そうですね、う
ん、その後にこう、うん、はい、おかずかずかず酒飲んでみたい人だな、テツさんって。
そうですね、うん、またなんかそういう機会で今度はバンドとして呼んでみたいと思いますけどね。
そうですね、
はいはい、そんな感じで、はい、取材してきましたスラップトーン、あのぜひあのインスタとかで調べてみてください。すごい面白い人なので、うん、よろしくお願いします。
はいはい、うちもね SNS で見たいと思いますけどね。
はい、よろしくお願いします。
じゃあテスさん頑張ってください。
はい、じゃあ竹村健太郎のインディーズ商売でした。
イエーイ。はい、久しぶりにね、お便りコーナー行こうかな、はい、後半もね。
お、は
い、
お便りですね。
ゲストもいないし。
はい。
はい、今日のお便りコーナーは、
はい、
埼玉県川口市にお住まいの、
はい、
小前さんです。
いつもありがとうございます。いつ
も
ありがと
う。おちょい。もう常連ね。
はい。
はい。レイザーフラッグの皆様、ご無沙汰しております。皆様、おかわりありませんか？
ありがとうございます。はい、
川口市の小前です。もうすぐ夏ですね。というか、もう夏だよね。
はい。
うん、はい、夏といえば、海、花火、そして、怪談話ですね。
怖いな、怖いな。
自分の2年ほど前の夏頃の話です、
はい、
その日は朝からなんかモヤモヤして気分が優れなかったのですが、仕事に行くために朝家を出て電車に乗ったんですね。エスカレーターを降りホームに向かおうとしていたんです。その時急に自分の前にいた50代後半ぐらいのサラリーマンがふらふら体を揺らし始めたと思ったら、
うん、
そのまま倒れてしまったことがあったんです。
うーん、
自分と近くにいた人で協力してそのサラリーマンをエスカレーター脇まで移動させて、大丈夫ですかと声をかけた時、
うん、
なんかこううまく言えないけど嫌な感じがしたというか、
うーん、
黒いオーラみたいなものが見えてゾーッとしたんです。
おい、
うん、なんだろう。その人の顔を覗いてみると明らかに歩いていた時とは様子が違っていて、うんうん、ふと横目をやるとエスカレーターの踏み板かな、踏み板がシューとこう収納されるとこあるでしょ、う
ん、
そこに、黒いオーラがゆらゆら、
はあ、
よく見てみたら、
はあ、
そのサラリーマンのカツラだったんです。大げさだなこれ、竹さんカツラなんだよだって、うん、カツラが収納されていくエスカレーターの踏み板の上でどんぶらこどんぶらこって表現おかしいけど、どんぶらこどんぶらこと踊ってたんです。
映像出てきますね、頭の中にね、うん、これ、
まあ、その後すぐに駅員も駆けつけてようやく意識が戻り大丈夫そうだったのですが、意識をなくしたことよりもカツラが外れてしまったことに動揺してて、ね、そのサラリーマンが
ね
急いでカツラを頭の上に乗せたんだけど、すげえ斜めってる、多少斜めりながらなぜか私たちをギロッと睨んで去っていきました。
でしょうね。
怖いな怖いな、だ
そうです。怖いな、ね、これはこれは
稲川淳二だ、
うん、っていう狛江の話がずっと長かったんだけど、ということでということで、
はい、
皆さんの怖い体験話を教えてください、よろしくお願いしますということです。狛江さんありがとう。
ありがとう
ございます。
まあ、相変わらず長えな。
長えな。小前先生長えよ。
うん、まあ、小前の場合はこれオチがあって最後カツラだった。で、最後そのカツラで睨まれたってことが怖い話になるわけだけど。
怖いですよ、
これは。旅となんか結構たまに話すよね。
たまにね。
うん、怖い話。
いろいろね。
うん、飲んだりすると。
そうですね。
じゃあ旅との怖い話ってみようか。
それはそれは、昔あるところ。なんか、昔まだ飲酒が緩かった時代。
ああ緩かった時代 ね
、うん、なんかその時の話で、まあ、20代かな、
20代 ね、
うん、で友達の飲み屋に行った帰りね、
うんうんうん、
ちょっと飲酒だなんだけども、こうの飲んで帰ったわけですよ、
はい、
もう結構ベロベロ で、
はい、
でもうね、酒で記憶飛んでるというよりももう寝ちゃったんだね多分ね、
うん、危ないな。
危ないよね。うん、うん、で途中で休んだりもしてたんだけど、
うん、
30分か1時間ちょっと車で寝て止めて寝てね、
はい、
もう帰れるかなと思って、よし帰ろうと思って頑張って帰ったんだけど、
はい、
家の近くのね、ちょうど T の字になってるところで、そこに右に曲がればもうすぐそこが俺ん家だっていうところの T の字のところを、
うん、
もうその時 もう、覚えてないんだけど、うん、全然違うところの直進のところで塀にぶつかって目が覚めたんだよね。
あ、
だからそこ右に曲がんないで左に曲がってたっていうね。
うわ、
そう、それで結局、もう夜中だったんでね、そこの地主の人とかもワイワイ出てきて、
うん、
でいろいろ後々聞いたらそこは事故現場で、
へえ、
もう過去にも何度もいろんな人がそこで事故っていて、呼ばれてしまっていたという。
なるほど。
まあ、怪我なくね、よかった
ですよね。まあ、よかったよかったね。
はい、っていうか酒飲んで運転してんじゃねえよって話だけどね。
そこだね。
これね、25年ぐらい前の話だけどね。
はいはいはい、
あの頃はまだ飲酒大丈夫だったからね。そうそうそう、大丈夫じゃないんだけどね。
そうそうそう、そう、こういう言い方するとね、そもそも大丈夫だった時代ないからって言われるんだけど。
そんな方です。
なるほど。
竹さんも豊富そうだな。
怖い話。今、僕も若かりし頃ですね。まあ、やっぱり酒怖いなあの話なのかな。まあ、まあやっぱりこうね、こう遊び行くわけですよ、飲んでね、はい、遊んでベロベロになって、こうクラブとか何こうライブハウスとか行くとね、いろんな人と知り合いになるわけじゃないですか。
高橋さん、クラブとかも行く方だ、行く派？
クラブはね、あの頃ねロックがかかるクラブがあってね、ミルクっていうね、
はい、ああ、恵比寿ミルク、
そう、ああいうとことかよく行っててね、するとまあね、こう可愛いお姉さんとかいたりして、
いますね、
知り合いになっちゃったりとかして盛り上がっちゃったりとかして、ね、で飲んじゃったりとかして、
お酒進んじゃったりして、
ね、進んじゃったりすると記憶なくなっちゃったりとかして、
はい、
記憶なくなっちゃったまま朝起きたら隣で知らない人が寝てたっていう、ね、
怖い。
しかもスポンポンでその人寝てて
竹さんもスポンポンで、
スポンポンだったんですよ。でも全く記憶ないから、はい、昨日したのかって聞いたら、
うん、
背中ですごい冷たい視線で何も、いやーそっちの方が怖い俺。
あのこれさ、
え
あの
そうじゃない、
そう、別の意味で怖い話っていう感じだよね。
そう、自分が残念、
うん、役に立たなかったってことでしょ。
それが怖かった
一番怖いのはそこだ。
そう、
あ、なるほどなるほど、
はい、残念話でした、
はい。俺はねちょっとねこれ本当に怖いとかねよくわかんない話やるよ、
はい、
うん、ね、ちょうどね25か26の時って俺大阪に住んでたんだよね、
はい、
ちょっとだけ2年間大阪住んでる時あって、ちょうどねその頃ってあのファックス電話をねこうプレゼントでもらったんだけど、ナンバーディスプレイって今はもう当たり前だけど当時すっごい機能だなって思わなかった。ナンバーディスプレイってマークまでついててさ、
はい、
うん、そうでファックス電話をねプレゼントでもらって俺つけてて、
はい、
でファックスも楽しいからつってもね全然届かない。でもねブーテッコックスって大阪に、まあ、サレンでいるわけよ。ジェイって俺と同い年のギタリストがね、
はい、
ボーカリストかな。で彼からねなんかね俺のアイコラ俺のアイコラのファックスが届く程度だったんだけど、
はい、
でファックスの機能としてはよ、
はい、
でもナンバーディスプレイってやっぱりすっげーそういう機能だったから嬉しくてさ、
はいはい、
で外出してね帰って見てみたらねこう書いてあるわけ、078なんとかなんとかって知らない番号が書いてあるのよ、
はい、
うん、だから当然書けるじゃんナンバーディスプレイ、まだねかかってきた人の電話番号って当時分かんなかったからさ、
はい、
で078ってかけたわけ、
はい、
誰が出るのかな、ね、女の子かななんてかけるわけさ、
はい、
そしたらね現在使われておりませんってわけよ、
うん、
でもその人から078ってかかってからその番号に俺電話するわけよ。
ですよね。
なんか混戦かなんかだなと思って、
は
い、まあその場はその場で終わったんだけど、
はい、
またねしばらくしてて今度はねシャワー浴びてる時にドルルルって電話が鳴ったわけ、
はい、
おーと思ってそのまますっぱだかのまま出てね、走って行った時にまたあの切れちゃったわけよ、電話がね。
あはは。
だけどナンバーディスプレイで、ね、得意のナンバーディスプレイでピーってやったら078って出てるわけ、
はい、
あれこれこの間見た番号かなと思ったわけ、
はい、
またかかってきたと思ってかけ直すわけよ。それで078何何何って押したら現在使われておりませんってなってるわけ。その現在使われてないところから俺2回電話かかってきたことなんだよね、
うん、
でこれ何なのかよく分かんないでしょ。
うん
うん、答えは分からない、正直分からない、うん、ただねその時にちょうどね1月のねそのシャワー浴びてた時が1月の17日だったのかな、
うん、
で078って兵庫なのよ。で、はあはあ、大阪に住んでる女の子からね、まさかそれって阪神淡路大震災の日やで今日って言われて終わったという。
さあ
答えじゃないよ、うんうん、答えかどうか分からねえんだけど。
そうだよね。
そう1995年平成7年の1月17日の午前5時46分に阪神淡路大震災っていうのは起こってるんだけど、
うん、
そのねシャワー浴びてた日が1月17日だったんだよね。
それ
ちょっとゾッとするでしょ。
リアルで、
うん、ごめんねこれ結論はないんだけどこれで終わる話なんだけど、
うん、
そう俺霊感とかないんだけどねこれ何だったんだろうって、うん、
いやあるでしょうね、
うんまあ、ちょっとね少しねヒヤッとする話ってことでね こんな話でいいのかな俺怖い話とか分かんねえからね
まあね、
うん、
怖いっていう話ね、まあ、うん、ダンプ松本系とかありますかな何を言ってんの
ダンプ松本とかねあるのか。まあまあまあまあ、そんな感じでね、はい、ちょうどね夏も来たんでね、今日はゆっくりと、駒井さんからねいただいた、はい、怪談話、
はい、
彼のかつらだったけども 俺ら3人のね怖い話いかがだったでしょうか。
はい、
はい、まあね、なんかこういうお便りどしどし募集してます。お便りだとかリクエストっていうのはね、はい、これからもどんどん、はい、時間許す限り紹介していきたいので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ね、最後曲をかけようかなと思ってます。ね、今日からサードループでオープニングは決意を流したんだけど、
はい、
実はね、先月まではセカンドのね、門出の曲を順番にやってたけど、最後にねカバー曲やったんだよね、はい、ワーカーズクライ。
あ、うん、はい
はい、これねこの間先月中込さんがね、ゲストに来ていただいて、
はい、
でストリートジャスティスの話してもらった、オムニバスの話してもらったけど、
はい、
そこにあるユナイテッドチェンジャーって我々の先輩ですよ、
はい
はい、その先輩がねすげえかっこいい曲を残してくれて、俺たちもやりてえってことで、
うん、
ワーカーズくらいカバーさせてもらったんだよね。
あ、
そうで、この曲をねちょっと最後に聴いていただこうかなと思ってます。
はい、
はいはい、これワーカーズくらいの時はもうね、タビートももうレコーディングに参加してね、ワーカーズくらい、ワーカーズくらいってやつ覚えてる？
え、セカンドでしょ？
あ、セカンドだ、ごめんなさい、
俺いないよ、
いないわ、うん、ごめんごめん、その次ごめんね、
もう
怖いこれこそ怖いな、はい、申し訳ないです。はい、ということでね、最後、聞いていただきます。レイザーフラッグで、
はい、
ユナイテッドチェンジャーズカバーソング、ワーカーズクライです。
Fight, 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 fight
はい、聞いていただきました、はい、レイザーフラッグでワーカーズクレイでした、はい、ユナイテッドチェンジャーズカバーソングです、
はい
はい、さっきさちょっとね恐怖体験面白かったんだけど、はい、面白く面白くねえか、なんかダンプ松本の話って旅と言ってたよね、
はい、
あのは、ええ、それちょっと聞きてえなやっぱ
あの、ね、前回あのソメイヨシノのあの人たちがねダンプ松本ブル中野ぐらい怖かったなんて竹さんがおっしゃってたね、
怖かった、
いや怖かった、あの日もとても
怖いな怖いな
うちの嫁とですね、どうか買い物に行く用事で一緒に車乗ってたんだけど、
あの怖い方と一緒に、
あの怖い方と、あそれで国道がちょっと混んでたんでね、はい、脇道走ってたんです、
はあ、
で脇道走ってるってことはですね、まあ、立て続けにこう止まれがあるわけですね、
はあ、
それで一つ一つ真面目に止まっていたんですが、
は
あ、ちょっとなんか道が開けて見通しが良くなったんですね、でそこで
順次か
でそこで、まあ、まあいっか行っちまえと思ってそのまま通ったらですね、はあ、まあ、案の定警察に止められてしまってね、うん、で困ったなと思ってですね、
困ったな
それででももうダメかなと思って、もう免許証出せと、もうあえてでもこう点数切られそうになった時に、
は
あ、あの嫁側の窓がこうビーって開いてですね、
は
あ、止まってんだろうがって一言で警察がどうぞどうぞ通してもらったっていう話です。
インディーズナイツ、
はい、今月もありがとうございました、
はい
はい、ライブ予定行こうかな、
はい
はい、8月14日土曜日マイバースデー、
はい、
はい、
イエイ、どんどんどんどんどん、はい、
パフパフパフ
パフ高崎クラブジャーマーズ、
イエイ、
初めてライブやるよ誕生日の日、はい、それから8月の21日土曜日中野ムーンステップ
イエイ
オブフェイス64回目、
やった、
はい、アンガーフレアーズとのツーマンライブ、
イエイ、
はい、
楽
しみだ、そこに、ネバートラストの DJ 入ります、
イエス、
中野ムーンステップよろしく、はい、ね、では第1週を呼んでみたいと思います、
はい、
ユニちゃんね、いくよ、
うん、
この間藤子ちゃんでやったから今回はそれぞれのユニちゃんに行こう、稲川淳二で行ってもいいよ、せーの、
ユニちゃん、
レイザーフラッグの皆さん、ユニです。お題はこちら、夏祭りで575、はい、行ってみましょう、
はい、なんだか夏祭りだって、じゃあここで575、俺行きます、読みます、夏祭り浴衣の女釣りまくり、
わ
あ、今月もサンキュー、来月もよろしく、
よろしくお願いします。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。